はい、長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人の晩年、事情は定かではありませんが、妻である恵親尼様は越後にお住まいでありました。親鸞聖人は弘長2年11月28日、西暦1263年1月16日に京都にて御往生されましたが、末娘の覚親尼様からその連絡を受けたのは12月20日過ぎでありました。覚親尼様のお手紙が12月一日付とのことですから、恵親尼様が聖人の御往生を知ったのは聖人がお亡くなりになられたからほぼ3週間後のことであります。そしてその後、恵親尼様が覚親尼に宛てたお手紙が恵親尼文書として残されているのです。このお手紙により私たちは聖人の生前のいくつかの事実を知ることができます。比叡山時代に聖人は道僧という立場であられたこと、法然聖人のもとに入門される直前、六角堂で百日参籠を行い、95日目の暁に聖徳太子より夢のお告げを受けたこと、讃岐での三部経専部読授の出来事など、恵親尼様のお手紙であるからこそ私たちにも生き生きとした聖人のお姿が伝わってきます。日立下妻の堺の郷にいらした時、恵親尼様は次のような夢を見られたとのことです。お堂の前に御影像がかけてあり、そこに2体の仏様が描かれていました。その一体は光り輝くばかりでお姿がよくわかりません。もう一体はまさしく仏様のお顔をしておられます。近くにいた方に、これは何という仏様ですかとお尋ねすると、光り輝く仏様は法然聖人です、聖子菩薩様でありますよと申されました。それではもう一体はとお尋ねすると、あれは観音様です、全身の御坊ですよと。恵親尼様はその夢のことを全く人には話さないでいたのですが、ある時親鸞様に夢の中にあった法然聖人のことをのみ話されたところ、聖人は夢にもいろいろあるが、それこそ事実の夢であると大変喜ばれたとのことであります。その時恵親尼様は親鸞聖人が観音様であったということはお話にならなかったとのことであります。それ以来恵親尼様は夫である親鸞様のことを普通のお方ではないと思いお仕えしてきたと、そのお手紙には書かれています。そして娘の覚親尼にもそのことを心得るように伝えています。たわいもないお話のようでもありますが、親鸞聖人のご家庭がどのようなものであったかが忍ばれるお話であります。次の法話テープの交換は6月1日です。